今日のトップニュース、ドジャース大谷選手、メザーだって、もう噛んでるしね。メジャー通算176本塁打、第3回野球版2024。噛みましたけど取り直しはしません。皆さんこんばんは、ジャーマルです。今日のお相手も十日さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私ももう口癖がまずついていてですね、うっかりエンゼルス大谷選手って言いそうになるんですけど、はい、ドジャースですね。はい、はい、これは、いつだっけ、21か22かも、ね、ややこしいんだ、メジャーだからね、現地時間とあれがね。はい、要は日曜日です。はい、大谷選手ホームラン打ちまして、2番 DH かな。で、これでホームランがメジャー通算176本、うん、打ってますね、結構ね。はい、でこの176号をもって、日本人メジャー、単独最多本塁打ということになります。
いや、
松井くんを抜きました。
わー
わーということですよね。松井秀喜さん、ゴジラですけれども、往年の、はいはい、が175本だそうなので、はい、それを抜いて、1番手と、ごめんなさい、いうことです。で、ちなみに十日さん見ました、この、ホームランの日本人のランキングって。
あ、見てないですね。
1位大谷さんになりました。2位松井さんです。はい、3位誰でしょう。はい、
本塁打ですもんね。
そう、
誰が打ってるんだろう。
うん、この人かな。でもホームランだしなーって言うんで外した人が多分正解です。
イチロー。
はい、イチローです。
そうなんだ。
イチローが第3位で、メジャーで117本のホームランを。
そんなに打ってるんですか。
そんなに打ってるらしいですよ。うん、まあ、長くやってるってのもありますしね。まあ、イチローさん普通に
イメージがそもそもイチローさんにないんで。
ないですけどね。でも、なんだろう、たまにさ、NHK の BS とかでさ、ずっとイチローさんのヒットばっかり映してる映像とか見たことあるでしょ。弾丸ホームランあるんだよね、あれね。そう、多分弾丸ライダーの、なんだろう、客席に刺さるタイプが多分多いんですけど、
はい、
ということだそうです。でそこから第4位はずっと開いて、48本の、城島健二さん。はい、あ、私最近釣りのイメージしかないですけどね。はい、という感じになっているようです。へーってとこですよね。これ、MLB のニュースサイトかなと思うんですけど、ランキング載ってて、はい、なんだろう、ちゃんと載せてんだよね。第16位、ホームラン1本、ダルビッシュ有選手とか書いてあってね、そんなとこまで書いてあるんだっていうね、ところでございます。あ、新庄さんって20本打ってんだ。
まあまあ打ってます。
まあまあ打ってますよね。まあまあ一緒ないですけどね。はい、ということで、はい、大谷さんの、日本人のメジャー通算ホームラン記録というのをお伝えしました。すごいね、いろいろあってもホームラン打てるのどうかしてるよね、すごいよね。はい、というところです。さあ、日本のプロ野球もだんだん進んできまして、各チーム20試合というところまで来ております。久々にセパの順位表を見ていきましょう。まずセリーグです。首位はやっぱりなんだ、阪神タイガース。11勝8敗の、貯金3という感じ。まあまあまだまだというところですけどね。はい、はい、そこから 0.5 ゲーム差、2位は中日。中日なんだ。へえ、相変わらず強いですね。はい、そして 0.5 ゲーム差、3番手に巨人です。
はい、
いい出だしじゃない。まあまあジャイアンツにしては。
まあまあそうですね、なんか勝つときはいっぱい勝って、ここ最近は負けたり引き分けだったりっていうですね、
なんか先週ちょっとね雲行きが怪しい感じしますね、ちょっとね、ジャイアンツね。はい、はい、4位が1ゲーム差で DeNA、 そこからゲーム差なしで5位が広島、最下位が 1.5 ゲーム開いてヤクルトということになっていますが、まあ 3.5 なので上から下まで、大した、あれじゃないでしょう。はい、パリーグです。首位はやっぱりこのチーム、ソフトバンクホークス。
いや強い。
早くも貯金5つです。あー強い。前も お便りでもご紹介したし我々も言ったんですけど、クリーンアップの名前がなんか強いもんみんな、うん、直近5つです。そこから1ゲーム開いてなんと2位が日本ハムです。わ
すごい。
今はね拍手しとかないと、今やっとかないともういつ落ちるか分かんないから、はい、3ゲーム差でござ1ゲーム差で貯金3つでございます。3位が2チームです。勝率5割、これ厳密にどっちが上とかあるのかな、オリックスとロッテが5割で3位ということになっています。んー、そこから 1.5 開いて5位が楽天、最下位が西武ということになっています。結構これはね上から下まで開いてて5ゲームかな、はい、という感じ。さあセリーグちょっと細かい数字見るんですけど、やっぱり目立つのは、はい、巨人のピッチャーの良さです。うん、チーム防御率 1.9。
あ、本当。
もっと勝ってもいいよね。
そうなんですよね、
うん、なんかしっかり抑えた試合になんか打線が応えてないっていう何とも言えない感じはあります、
うん
うん、でもまあまあまあ貯金1個ありますからね、はい、
失点も少ないんだけどな、
そうなんですよね、なんでかなっていう。だって得点50点、失点が41点、だからプラス9で、なんで貯金が1個しかないのかという話で、
本当に、
なんかね、2位の中日なんか失点の方が多いんだよ。だって得点51、失点66のマイナス15で貯金2つっていう、効率的なのか負ける試合にとことん打たれてるのか分かりませんけど、はい、という感じ。あとは目立つのは不気味ですよね、4位 DeNA、なんかエラーがすんげえいっぱい出てるんですよ。
すごいいっぱい出てますね、15、
うん、でも別に4位ぐらいでとどまっていて、うん、多分ね足使ってるんですよね、盗塁がすごく多い、
あ、
うん、だからエラーさえなくなったら上がっていくんじゃないのこのチームっていう気はします、うん、なんかそういう素人の勝てない予想です、うん、巨人そんなホームラン多くないですね今年ね。
今年全然ホームラン出てないですね。
岡本くんくらいしか目立ってない気がするんですけどね、どうなんでしょうね、
うん、
ちなみに、セリーグホームラン一番多いのは阪神の13本だそうです。すげ
え。いやーすごい、
はい、パリーグも見ていくんですが、まあ、特にという感じ、数字すごい目立つ数字というのはないんですよね、うん、まあ、一つ目立つのは首位ソフトバンクの盗塁の数、うん、19試合で16個、うん、まあなんだろう、いっぱいランナーがあのチーム出ますし、あとはもう分かりやすい周東っていうアイコンがいるので、
うん、
その辺かなっていう気がしますよね。
日ハムも結構ホームランが出てるんですね。
そうそうなの、あのね、後で話すんだけど、今年はね去年までと違うので見てて、明らかにちょっと後でゆっくり長くなるんでね、後で話そうかと思います、はい、ということで始まったばっかりですが、セパの順位表を見ていきました。イオシスのウェブラジオポータルサイトはいてない .com はそこそこの頻度で番組配信中。もうすぐアラフォーのおっさん MC が気ままなトークをお裾分けします。ポッドキャストでも配信中。通勤電車でラジオを聞いて笑っちゃっても罪ではありませんが、ツイッターで晒されても知ったことではありません。 http://はいてない .com までアクセック。4月22日月曜日の野球盤でございますよ。何でしたっけこれ、放送してるチャンネル、YouTube とサウンドクラウドでお送りしております。忘れするところでしたね。お便りご紹介していきましょう。まずこちらから、いつもありがとうございます。群馬県ラジオネームミスチャさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
40代ソフトバンクファンの方です。ジャムネさん、トーカさん、いらっしゃいましたらゲストさん、こんばんは。毎回楽しく拝聴しております。関東のホークスファンミスチャです。もう、ね、お決まりの入りですね、はい、
うん、
シーズン開幕して間もなく1ヶ月経ちますが、本当？もう経つか。開幕してすぐは良くても、いつも失速することが多いホークス。それでも勝ち越しスタートは喜ばしいです。今回もホークス中心のトピックを箇条書きでお送りいたしますということで、いっぱい来ております。読んでいきますね。山川選手、早々にホームランが出ましたが、やはり打率が点々点。でもここぞというところで打ってくれれば三振の多さも目をつぶります。そうですね、チームが勝っちゃいいんですからね、はい、次、オープン戦ホームラン王のウォーカー選手、良さそうですね。 調子の波がありそうですが我慢して DH で使い続けるとか、中村晃選手と併用して休ませながら使うか悩ましいです。羨ましい悩みですね、すごくね、それもね、はい、次、大津投手、先発での初勝利おめでとうございます。モイネロ投手も内容は悪くなかったので早く先発での初勝利が待たれます。明るい話題ばっかり。次、打線がつながらないと、柳田選手、近藤選手はフォアボールまたは単打なら OK となってしまう。6番栗原選手がかなりキーマンになっているのですが、小久保監督の動向が気になるところです。内部事情ですね、この辺はね。次、巨人高橋嶺投手、調子良さそうで良かったです。阪神の大竹投手といい、日ハムの田中投手といい、元ホークスの投手はよそに行くといい仕事してますよね、てんてんてん。難しい問題ね、それもね。次、これね、ちょっと前のお便りなんで推測が入っています。巨人小童和選手の電撃対談ありましたね。電撃対談からの筒香選手の入団、クエスチョンついてますけどね。投手陣の調子は悪くないですし、あとは打線がというところで起爆剤になっていることを期待してしまいますね、という感じに書いてあります。結局筒香さんはちゃんと横浜戻りました ね、はい、
ね、
なんか不思議なことにほっとしました、はい。次、2024年もタカがあるユニフォームが販売しなさそうなので、娘にはピンクデーユニフォームを買ってあげるか悩ましい、ということが書いてあります。それではこれからも野球版の放送を楽しみにしております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
追伸まである4月4日の菅野投手小林捕手の菅小林コンビ復活は胸熱でしたね。
はい、
元気。今年は菅小林コンビで2桁勝利を期待してしまいますね。そうですね。あとは山崎投手に早めに勝ち星がついてほしいところです、という追伸です。いっぱい、はい、いっぱいあんのよ、内容が。ちょっと待って、
ありがとうございます。
ソフトバンク の、 あのたくさんのトピックスがもうほぼほぼ全部プラス材料っていうね。いいよね、
羨ましい、
羨ましいよね。相変わらずね、ソフトバンク打線がまず好調で、確か首位打者近藤さんかな、よく知らない選手なんですけどね、近藤さんっていういい選手がね、いますよね。でその後も結局周東が打っちゃってるので。
そうですね、
周東さんのね、ヒットが24本単打があるわ、23本かな単打があるわけ、
はい、
そのうち3分の2の8つ盗塁してんのよ。もうね、ダメだって、もうダメだって、ツーベースなんだから、これはもう。でなんならツーベースの後もさ、ワンヒットで帰ってくるんだからさ、周東さん。そろそろ周東サード回るかなって言ったら、もうサードとホームの間にいるからね、周東。やばいよねっていう気がします。まあ、あとは相変わらず柳田さんもね、3割近く打ってて、ね、ホームランも1本ありますし、
今パリーグの打率の個人成績、打つ方の個人成績見れたら、ソフトバンクとオリックスしかいないんですけど。
そうなんですよ。どうしたらいいのっていうね、感じはしますよね。相変わらずそのソフトバンクもまず、スタメンからすんげー豪華なので、まあ、豪華というか、なんというか、もう前も言ってました、3番柳田で結局4番に山川さん座って、で5番に近藤がいるわけ。で5番に3割2分超えの近藤いるから、4番の山川さんまでで勝負するしかないやん、だってそんなの。でウォーカー7番打ってんだよ。
すごいな。
強いよ、こんなの強いよって言うんですけど、でもちょっと楽しい自分もいます、私は。そうちょっと私もひねくれてるんで、どっかね、なんだろう、リーグに一強とまでは言わないですけど、強いチームがいると楽しいんですよ、それはそれで。
今日は何本出るかなみたいな、
ね、そうありますし、あとその強くないチームがどうやって工夫してやり合うんだろうみたいなところが楽しいので、そうなんだろう、言ってしまうとこうアンチ巨人的な、ね、楽しみ方ではありますね。という感じ。あとは巨人の話も送ってくれてましたけどね、菅小葉ね、は
い、いや本当に今年はもう小林くんが結構スタメンで出ているので、 本当に
なんかまた見に行ったんでしょ東岡さんだって。
あ、そうなんですよ、菅野くんが神宮で投げるっていう、はい、ね、予告先発が出た時に、
はい、
神宮だったらいけるけど神宮まだこの時期の神宮は寒いかなって演舞ハウスで話してたら、なんか、じゃあみんなで行こうよみたいな。
よくないよくない、そう、演舞よくない、すぐ行くんだよね、そうやってね。
うん、で初めて神宮で野球を見てきました。
ちなみにさ、その行こうって言ったのは試合の何日前だったの？
前日です。
そのさ、
予告先発出てからなんで。
あれってあれ土日だったっけ、あれって
金曜日
でしょ、平日、
木曜日かな、うん、木曜日です、
平日だよね。
はい、
すごい、平日で次の日平日だけど行こうって決めるんだ、すごいね。
はい、
あ、結局演舞3人で行ったんだ確かね。
行きました3人で。
わあ、でさ、すごいやんあれ、あの試合。
そうなんですよ、そうなんですよ、
ね、まあ、お便りまだ続くんですけど、もうあの先にその話しちゃいましょうか、ちょっと熱い話なので。はい、あれは先々週ですかね、
そうですね、4月の11日の試合です。
はい、ヤクルトに5対0でジャイアンツが勝ったというゲーム、巨人は2桁の10安打終盤に得点を重ねて5点ということです。はい、まさかの、まさかの、それ怒られますね、先制点というか決勝点は、小林のタイムリー。
はい、ありがとうございます。
で投げては小林のリードで菅野が抑えて、最後、なんかいっぱいつないで最後はこれ誰だ、ケラーか、
ケラーですね、
菅野、中川、バルドナード、西立かな、はい、はい、濁るんだ、西立さんで、ケラー、はい、全部キャッチャーは小林です。
はい、
小林で勝ったやんこのゲーム。
そうなんですよ、
ヒーローやん、ヒーローインタビュー、
ヒーローインタビュー、初めて小林君のヒーローインタビュー初めて見ました、現地で。
これさ、でもちょっと、ってなるよね、この試合終わって、あ、勝った小林君すごい、今日勝ったよっつって、ヒーローかもしれないってなるじゃん、やっぱり見てると。
そうなんです、そうなん
です。ドキドキして帰るに帰れないって、あの空気私好きなんですけど。まあ、でも巨人 あのホームゲームじゃないんで、あまりお立ち台のでかいのとかなくてね、はい、そうそうそう、多分こじんまり広いんだと思うんですけど、はい、でもあれ聞こえるんですよね、もちろんスタジアム内に。
あ、聞こえます、聞こえます。
どうでした、どんな感じでした、雰囲気とか。
いや、なんか隣にいたご家族連れのお母様がすごい、うん、おめでとうございますって言って。
そのコミュ力よ、本当にもう、ね、言われたんだ東川さんが。
いや、なんか私がずっと小林のタオル出してるから
。また小林武装で行ったの今回。
行きましたよ、全部持ってきました。
本当で現地で来てみたいなことだ。じゃあ
現地で来て、現地でタオル出して、
うん、そうなんだ、
点が入るためにタオルを振り回してました。
タオル、小林のタオルと、あとなんだっけ、
小林のタオルと、うん、ユニフォーム、ピンクユニフォームと、
あれだ、うん、
あと、まあタオルが普通の名前のやつと、うん、背番号22が入ってるやつがあるので。
ガチファンなのよ東岡さん、ちょっとそれ、
はい、
あの数少ないね現役の推しが活躍しましたんで。
そう
なんですよね。もうだから、もう他でも私言ったんですけど、東岡さんが一生の中で一番盛り上がった試合になる可能性があるゲームですね、これはね。
ありますね、はい、
なかなかね、推しの選手のフィールドで聞けないんでね、それこそ大スターの推しとかじゃなければね。そう
なんですよね、なんかホームラン、特になんかバッターとして活躍するタイプじゃないので。
そうだね、
なかなかね、ヒーローインタビューっていうと難しいんでしょうけど、ね、運がよく、
そう、呼ばれるのはこう点取った、ね、バッターとか、あとピッチャーが呼ばれるんでね。そうそう、
はい、
まあ、でもこのゲームは小林でしょうね。
うん、盛り上がりましたね、私が。
いいんですよ、それでいいんですよ。うん、で見ててもさ、このゲーム確かホームランないやん。ホームランなくて小林打って、でなんか佐々木、吉川、門脇みたいなさ、渋いゲームじゃん。
う
ん、なんかあれ嬉しいよね。うん、
そうですね、
そうそう、ああいうね、つながる野球って見てて盛り上がる。もちろんホームランがわーってのはあるんですけど、あのね、盛り上がりいいですよね。神宮なんで巨人ファンも結構いるんじゃないですか、はい、もしかしたら。
そうですね、なんかたまたま、野球つながりのフォロワーさんとかもいて。
あ、そうなんだ、すごフォロワーいるの、現地に。すご
そう言いましたね。なんか実際にその場ではお会いしてないんですけど、いますって言ってたから、私も今日行くんですみたいな話を ちょこっとしたりとか、
そんな素晴らしいビッグゲーム4月11日のね、ちょっとヤクルト側としては、はい、あの悔しいゲームになるんですけど、
ね、
ヒットが4本ということで、まあ、厳しいゲームであるんですけどね、はい、という、まあ、巨人が勝ちましたというゲームでございます。はい、何、はい、か言うことあるとお母さん他にこのゲーム、
あと神宮、うん、初めて行ったんですよ、神宮球場自体に。
はいはいはい、
あのご飯めっちゃ美味しかったです。
でしょ、そうそう、うん、神宮ってなんかご飯が美味しいイメージもあるし、あとはあれじゃない、東京ドームより傾斜が急じゃねえんじゃねえのかな、どうなったの。
あ、そうかもしれないです ね、
まあ、場所にももちろんよるんだと思うんですけどね。もともと神宮球場あれですもんね、あの大学野球の聖地みたいなものなの で、そうそうそう、あ、そうですか。あの、あまり東京興味ない方ってね、神宮球場どこにあるかわからんって方いるんですけど、あれ新宿、
外苑前なんで、そうですね、新宿の
新宿区ですよね、そうそうそう、はい、あの要は明治神宮、
国立競技場とかが近いです。
そうですね、あ、神宮球場住所あった、東京都新宿区霞ヶ丘町 3-1、 へえ、そんな住所なんだ、いいですね、はい、ということで都会の野球場でのゲームと、まあ、言ってしまうとこう東京ダービーじゃありませんけどね、はい
はいはい、
そういう盛り上がるゲームでございまして、まあ、地下鉄で行き合える距離だと思うんで、はいはい、
そうですね、
両チームのファンが、はい、多いなという感じです。そうですけど、なんかあれですよ、全然関係ないですけど、あの巨人阪神をドームでやると阪神ファン多いですね、何なんでしょうねあれは一体ね、うん、すごいですね、
何なんでしょうね、
はい、という感じ、すみません長くなりました、ミスチャさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
もう一つだけいきましょう。北海道ラジオネームゼスアット農家さん、日ハムファンの方、あのお便り複数いただいてるんですけど、いつもと違うテイストのが1つあったんでこれいきましょうか。おすすめテレビ番組のコーナー、番組名野球トークバラエティダグアウト、見たことあるとかさん、
ないですね、
私もね、ないのよ、うん、チャンネルはね、あ、このチャンネルか、 BS ジャパネクスト、知ってる？
いや、
ここ 2,3 年でできたチャンネルだと思います、 BS の、はい、
そうなんだ。
毎週火曜10時から1時間、うん、主に野球好き芸人と女子アナが MC を務め、現役を引退した選手2名とトークをする番組、喋りが達者な元プロ野球選手ってこんなにいるのってくらい、あっという間の1時間、主に現役時代の裏話から現在の選手への思いまで好き放題喋ります。かと思ったら最後は視聴者からの野球技術に関する質問に懇切丁寧に答えるクッソずるい、うん、そうですね、うん、BS が見られる環境がある方は誰でも無料で視聴できますので、また見たことがない方はぜひという感じで、さっき野球好き芸人と女子アナが MC やって現役を引退した選手2名って書いてあったんですけど、そこに注釈がついてて、はい、選手基本的に2名ですが、里崎さんは1人で1時間喋り倒しましたでしょうね、そうでしょうね里崎さん、なんで監督とかコーチやらないのかって、バラエティとか YouTube の方がよっぽど儲かるからですよ、だそうですはい、
はい、
そんなお便りでございます。私もねこれ見たこと実はないんですけど、ちょっとね、はい、明日やるなら見てみようかな、火曜日なんでね、
あ、そうか、火曜日だから
見てみようかなと思っています。なんだろう、想像することしかできないですけどね、まあ、里崎さんならずっと喋るでしょうね、それはね、
まあ、90円でずっと喋ってるから、
ね、あ、そうね、90円なんか里崎さん全メインじゃないのにね、呼ばれてんのにね、ずっと喋るからねあの人ね、
はい、
今ね BS ジャパネクストのダグアウトのサイトがあるのでそこを見に行っています。はい、サイトがやや重いです。明日4月23日は五十嵐亮太さん、お、初芝さん、小林正秀さん、あ、なるほどね、こういう感じ、結構あのアナウンサーさん以外は結構ゴロゴロ変わる感じのキャストみたいですね、はい、ちょっと気になるので見てみようかなと思います。ジャパンネクストだから何だろう、別の何だろう、見逃し配信的なものは特にないのかな、調べてみようかな、はい、ということでございます。情報ありがとうございました。以上です。はい、そんな感じ。 この時間からはですね、いつも通り、トーカさんと私の推しのチーム巨人と日ハムの話をしていこうと思うんですが、まず巨人、先ほども菅野小林の話はしたんですけれども、現在チームは3位
か、
はい、3位でございます、はい。ちょうど2週間ぶりのラジオなんで話をすると、2週間前、前回の野球盤直後、爆勝と言っていいぐらい勝っています。
はい、
4月、9日から見ればいいのかな、はい、8日にあったんで ね、 はい、9日からですね、ヤクルト戦2連勝、広島戦3連勝強くね、
はい、なんかこの週はとっても体の調子が皆さん良かった
よ、うん、いいですよね。勝ち投手並んでますけど、山崎、菅野、泉、高梨嶺、はい、そのうち僅差のゲームがいくつかあって、大勢に2つセーブがこの1週間だけでついています。はい、はい、しっかりピッチャーが機能していて大量得点をされていないというのが素晴らしいですね。
そうですね、はい、
はい、1点とか2点とか、ヤクルトにはさっきの 5-0 の完封というのもありました。完封リレーかな、うん、というのもありました。一転しまして、先週でございます。どうしたん急にこれ
もうなんかずっとダメでしたね。なんかお天気にも恵まれなかったし、
あのね、私勝手なことを言うけど、ピッチャーはすごい頑張ってる。
うん、
なんで 急に1点か2点しか取れなくなったの、これどうしたの、これ
なんかね、風邪ひいてんですかね。
風邪ひいてんですかね。あの阪神甲子園に行って阪神と3連戦、ジャイアンツの得点、はい、1点0点1点、こんなピタッと止まる打線。
いやでも阪神戦の最終の試合は、うん、あの逆転でサヨナラ負けしてるんですよ。
そうだ、8回に追いつかれて10回にひっくり返されて負けてんだ。
はい、これはちょっともったいなかったなって思ってます。
そうね、もったいない理由はね、多分巨人の1点が小林だからなんですけど、多分それは。
そうなんです。
小林でも打ってるね、本当にこういう。
そうですね、出るとなんかバットで頑張ってますね。
関係ないファンが言うとですね、小林打つならもうキャッチャー小林でええやんという感じはするんですけどね。
はい、
はい、まあ、おしろくも打ちますからね、まあまあまあ。
はい、
で、その後マツダスタジアム広島行ってカープと3つ、はい、0点2点0点どうした、
はい、
点が入んなくなっちゃった。
点が全く入んなんか、東京ドームじゃか神宮じゃなきゃダメになっちゃったのかしらと思って。
本当よね。しかもさ、昨日のゲーム勝てなかった、あれ。
そう勝てるはずだった
でしょ。私もトーカさんに言われて、と思って見直したんですけど、これ勝てるゲームですよね。だって5回までゼロ並んでて、6回表に巨人が小林のタイムリー、また
そうです、犠牲フライか、
犠牲フライか、これ、うん、このまま 1-0 で終わればまた小林勝利打点でさ、
そうなんです、
ワンチャンヒーローですよこれ。なのに6回途中で雨天コールド、6回が裏まで完了してないので5回までで決着がついて、しかもゲーム成立っていうね、5回まででね、0対0の引き分けでございます。あるけどさ、
幻の1点になってしまいました。
そう、まあ、松田スタジアムいいとこですけどね、屋根がないっていうのはね、うんうん、いいとこなんですけど、ちょっと巨人的にはうーんっていう感じのねゲームになりました。はい、非常にもやもやしてる巨人、先週1週間引き分けが3つもあります。うん、そうなんだよね、まあ、相手ピッチャーもいいでしょうけどね。まあ、まあ
でもそうですね、相手ピッチャーもいいし、なんか阿部君が思ってた以上にポジティブにこう捉えてるんで、うん、まあいいのかなと思いながら。
そうね、阿部監督はなんかビジターなんで負けなくてよかったぐらいのことを多分言ってるんで、
そう
まあでもそう言った方が次の試合につながるのかもしれないですね。本当かどうか置いといて、
そうですね、
モチベーションはいいのかなと思います。しばらくジャイアンツ労働が続いていたんでね、ここ1週間ね、はい、
はい、
まあ来週というか、まあ明日からということになるわけですけども、ひたちなか行くんだ明日。
そうですね、
ひたちなかって地図で見たことないな、どの辺にあるんだろう。よいしょ、ひたちなかの野球場の場所をもう、ね、平気でやりますんで、これかな、総合運動公園市民球場とかでやるのかな、ひたちなか。茨城のどの辺なんだろう、あまり私もね、茨城って正直行ったことはないんだよね。なんか川の近くですね。 中川。
中川。
というところでやるようです。あんまり私、なんだろう、野球のことしっかり分かってない部分もあるんですけど、これって車で移動するんだよね、多分ね。
そうなんじゃないですか。
ですよね。JR では行かないよな。聞いたことないもんね。バスで行くのかな。みんなジャイアンツ時間で早めに集合してバスで行くのかな。
うん、あ、でもあれですね、国営日立海浜公園とかの近い、うん、
あ、本当だ、日立海浜公園近い、ね、あ、こういうとこなんだ、なるほどね。あ、大洗とかも近いのか。大洗とかっていうとね、あの辺あの好きな方は あの作品のところやとか多分ありますけどね。
そうですね、
はい、はい、霞ヶ浦のちょっと奥の方という感じでしょうかね。なるほど、はい、というところでジャイアンツ、相手はどこだ、中日、
中日ですね。
中日もそこまで行って野球するんですね。そうか、なるほど、はい、まあ、ナイトゲームの予定なんで、もちろんナイター設備はあるということでございます、はいはい、でその後2戦目からは東京ドームに戻ってきたということなんですね、はい、でその後、まあ、近くではあるんですけど横浜でという DeNA との3連戦があるそうです。
海の近くでね、海風とお友達になりながら、
そう、あのやっぱ風とはね、お友達になるのがねポイントですからね、あの知ったようなことを私も言いますけれども、ね、そうですからね、はい、という巨人です。巨人の、まあ、選手の成績等をちらっと今見てるんですけど、やっぱり打線は岡本なんでしょうね。
そうですね、まあ、あの坂本君が思ってた以上に調子が出てないので、
うん、そうね、
なんか岡本君のターンだとか、まあ、あとは 1、2番かな、佐々木、門脇、吉川、この辺りが入った時の上位打線が、まあ、結構打ってくれてるかなという印象ですね。
ですね、まあ、岡本が頑張っていて、であんまり言うほどね、あの盗塁も、ね、多くないんですよ、ジャイアンツ、
うん、そうなんです。
見たら一番盗塁してるの門脇で2つ、
はい、
少なまあそこ売りじゃないっすらそうなんで別にいいんですけどね、はい。投手陣もちょっと見ていこうと思うんですが、やっぱり高橋礼が息を吹き返したかのような好調ぶりで、
はい
はい、24イニング投げて防御率 0.38、
いやー素晴らしい、
本当これすごいね、24イニング1失点はー、うん、これはすごいね、びっくり、すごい成績残してます。で、まあ高橋で2勝を挙げてるし、でちょっと調子が悪いってか数字が出てないのは東郷、
そうですね、
東郷山崎あたりがなんか打たれてるイメージですよね、ちょっとね。でも他の2本だか3本だかが絶好調なので、そうそう、はい、勝ち越してるっていう、そういう感じですよね。高橋礼と菅野が2勝、悪い悪いながら山崎戸郷も1勝ずつ、あとはなんかグリフィンとかも勝ってるので、はい、
うん、そうですね、
全然いいんじゃねえのかなって気はしますよね。
赤星、やっぱり今シーズンは後ろがしっかりしてるので、
う
ん
うん、そうね、
はい、
うん、泉もいるし大勢もいるし、うん、はい、全然いいんじゃない、
西舘とか、
西舘、あ、さっき、
はい、
うん、そうか、西舘いますね。へー、こういうピッチャーいるんだ、はあ、うん、先発ではなくてね、後ろっていうピッチャーでも登板多いね、試合数
が多いです。
9試合投げてんの、え、9試合
結構出てきますね。
9試合投げて9ホールド、
はい、
え、失点ゼロかよこれ、
あ、ゼロ、あ、西舘はゼロかもしれない、
うん、防御率ゼロって書いてある。
ああ。
規定投球回数にいってないから記録には出てこないけど、うん、すごいよ、9試合投げてリリーフ で全部ホールドついてるから、はい、いいんじゃん、やっぱり、
え、そうですね、
20、え、ちょっと待って、もう一回、え、もう訳わかんない、9試合投げてイニング数はね8と3分の1なんだって、8回3分の1、被安打2って、え、そんな打たれてない、すごくね、
いや、なんかすごく出てくると安心感すごいですね、ルーキーなのに、
そうなんだ、ドラ1だね、そうだね、
はい、
ドラフト1位です、大学からということですね、中央大学、
はい、
あ、そうですか、まっすぐ155、え、
うん、
そういうピッチャーなんだ、
結構出ます、この間神宮行った時も いましたけど、すごいリズムがいいなっていう印象でしたね。
そうなんだ、なんか考える暇ないのかもしれないね、バッターもね。うん、そうですか。花巻東から中央大学行って巨人、
はい、
すごいね。185から身長185から155キロが飛んでくるということだそうでございます。22歳、写真見る限りね30近いように見えるんですけどね、22歳です、ね、そうですか、いいピッチャーいる。しかも17番つけてんのこの人。
そうなんです、そうなんです、
いい番号もらったね。巨人の17番って誰だ、昔からの17番、牧原君って17
でしたっけ。
そうですかね、そうですね、牧原がずいぶん長くてつったって、牧原さん投げたのって2001年頃までよ、すごいね、よく覚えてるね。直近だと1年だけ山口俊が1年つけて、その後はね7年ぐらい大竹くんがつけてたって。
あ、そっかそっか。
であと長い選手でいうと、東の野原とかいて東の、高橋久則、あ、そうかい、
あ、そっか、あ、そうだった。
でその前牧原さんがくっそ長くてですね、
17番のイメージすごいありますね。
そう、牧原さんとかあの辺のピッチャーって昔若い頃に50何番とかででかい番号ついてて、で、そろそろ来たかなっていうタイミングで17番とかってつき始めるんですよね。で、1987年から生まれてねえのよ、僕はそれ。87年から2001年まで長いね、15年ぐらいつけてるのか、だから
そういうことになりますね、
はあ、という番号だそうです。遡ると、戦前にはスタルヒンがつけてる番号ということです。そうです
か、歴史の中の人だ。
そう、そういうあの番号なんでね、巨人の17番ってね。そう、また18番とかも見ると面白いんですけど、あの時間なくなっちゃうんでやめます。どういう感じ、17番西舘選手が好調ということですね、
はい、
番号分けからね、このままいいピッチャーにどんどんどんどん成長したら先発もあるんでしょうね、もしかしたらね。
そうですね、まあ、まだねこのルーキーだからこう緊急し尽くされてないっていうのもあるんでね、これから踏ん張りどころってところもあるんですけど、
これからねいたちごっこが始まってね、その研究されたりね、はい、しますんで。でもまあ、まっすぐが強ければ大丈夫じゃないの、そんな気はしますね。なんか先発ですげえイニングいっぱい投げてほしいなって勝手に私は思ってます。
はい、
そうですか、いいですね。全然巨人ピッチャーいいじゃないですか。じゃあ、
そうなんです、ピッチャーはいいんです、
ね、え、あと打撃だけという感じですかね。なとこですか、どうかさん。
そうですね、
まあ、でも
今年はなんかいっぱい野球行きたいなっていう気分なので、
そう、小林くん出てるよね、それは何度でも行きますよね、はい、それはね。だから巨人はでもブレイクしたらチームが盛り上がる選手いっぱいいるんですよ。そう、今不調ですけど、あの坂本なんか打ち始めたらもう止まんないし、
そうです、
あとおとなしくない丸、
丸でもヒットは結構打っていいところで打ってくれたりするので、
そうか、まあ、夏の丸も怖いんですけどね、すごくね。
そうです ね、
あとはなんかちょこちょこっとお声が出てる気がするんですけどね、
そうです ね、あとなんだっけ、あれ秋広が一軍に上がってきたんだっけ、
やっと来た、
確か、あの
巨人ファンからしたらお誠意を楽しではあると思うんですけど、秋広君っていうね、そうそう、いっぱい打ってくれる方が上がってきて、ここからですかね、秋広さん、ね、
そうですね、
そうですか、まあね、期待の表れがね、背番号の55番にもちろん出てるわけで、
はい、
はい、今プロフィール改めて見てますけど、すごいよね、雑だよね、プロフィール、身長2メートル身長2メートル体重100キロっていうね、分かりやすい数字ですね。はい、今年4年目になるのかな、はい、で秋広くんでございます。もう平気で30本40本打つ選手になると思うんで、はい、怖いな、怪我ですかね、はい、
そうです ね、
ね、はい、という感じでございます。ぜひ秋広くんがもう、なんだろう、他のチームのファンに嫌われるぐらい打ってほしいなと思ってます、
本当に。
という
と、村上くんとね、こう
作ってほしいですね。
そうですね、楽しみですね。そういうなんか新しい世代が来るとまだ野球面白いなって思いますね。はい、そうそう、ベテランばっかりねのさばっててもよくないんでね。そうですね、うん、はい、という感じ。あ、結局ね若手もベテランも応援するんですけど、そんな感じの日本ハム、日本、巨人ですね。危ない、日本ハムの話しようと思って先走っちゃったついね調子がいいんで日本ハムごめんなさい。巨人そんなところ大丈夫だと。
そうですね、 あと一応今年は、うん、若手一人くらいは応援しようと思って最近ちょっと門脇くんを注目しているところです。
なんて言うんだろう、言っていいのかな、結構ね東川さん渋い選手をね押すんですよ。ホームランいっぱい打ってやったーっていう選手じゃなくてね、守備うめーっていうのを押すんだよね。結局ショートですか今門脇くんって。
今ショートですね。
ですか、巨人どこ守るかって難しいですからね。
はい、
もともとね内野に強い選手がいっぱいゴロゴロいるんでね、どこ分取るかっていうところになるわけですけど、でもまあいっぱい試合出てて3割近く打ってんなら全然大丈夫でしょうね。
そうですね、今調子良さそうなんで、
ね、
いっぱいスタメン出てもらってい
いよね、
応援する楽しさを私に感じさせてほしい。
素晴らしい、本当そう、うん、で中身で言うとね、そう、もう欲を言うと1試合に2本ぐらいヒット打ってもらって、
なんならそうです、ね、
バントも1つぐらい決めてもらってね。
あ、いいですね。
で守備でいいプレーが2つぐらい見れたらね、もうなんだろう、チケット代倍払っちゃうかなっていうぐらいいいんですけど、ね、分かりますよね。ほら我々の代とかね、20代30代とかって、我々は30代じゃないわ、この代ってなんだろう、お金を投げる文化にある程度親しみがあるじゃないですか、
はい、
うん、だからねいいプレー見せてくれたら全然お金払うのにねっていうのはあるんですけどね、すごくね。
はい、
門脇くん楽しみです。5番だっていい番号もらってるよね。
そうなんですよ。
そうですか、5番手って言い出すともう終わんないんでやめますけど、はい、というところですね。個人的に門脇くんいいなっていうのはヒットが、ね、多くていいんですけど、フォアボールも結構あっていいなと思ってます、
うんうん、
はい、そんな門脇、誠選手ですか。あ、そうです、
はいはい、
21世紀生まれだそうです。はい、
はあ、
いや悲しくなっちゃった
分かった。
はい、あとはもう個人的にもうちょっと長野くんみたいなって気はします。
あ、それはそうですね、最近、ね、
そう
なかなか、
ね、出番多くないんでね、なかなかね、
うん、
はい、っていうところです。 OK、
はい、はい、大丈夫です。
はい、日本ハム端的に、お話をします。調子がいいです。3連戦の頭がとてもよく取れています。
素晴らしいです。
確か
本当だ、
特に週の後半金曜日負けていません。
本当だ。
だからその瞬間に、あ、3立てないわってほっとするんですよね、去年まで最下位のチームとしては。そう、あとは、先制点が取れてます、すごくよく。
おー、素晴らしい、
はい、日本ハム先制という試合が多いです。で負けていても去年までは負けたらその後息を吹き返すこともなくどんどん点取られて負けになるんですけど、今年は追いついて追い越せるので、うん、1対0、2対0で負けてる試合を最後まで見ようかなって思います。そのぐらいチームが明らかに変わっているので、これがもし夏以降まで続けば上位だと思うんですけど、ただね、我々こういうのをビタッと止まるのも見てきてるので、ずっと。あんまり安心はできねえんじゃねえかなという感じではあります。はい、
交流戦を超えてどうなるかっていうのは一つね。
そうですね、
ありますよね。
セリーグとやっちゃってね、調子狂うとかってありますからね。はい、クリーンアップがだいぶ固まってきていて見てて心地よいです、はい。クリーンアップが3番万波、4番マルティネス、外国人ですね、中日から来たキャッチャーなんですけど、はい、で5番がねちょっと今グラグラっとしていて、ちょっと前まで野村くんっていう日本人の若い元気なのが出てたんですけど、ちょっと調子崩していて他の選手当ててみようかなって、こう今新庄さんが浮気をしてるところです。はい、で浮気をしてる理由として、2軍から清宮くんがやっと帰ってきました。はい、言うほど打撃がいいわけでもないんですが、まあ、清宮くん打つと北広島がわーっと盛り上がって、なんか敵のチームが嫌だなっていう感じになるので、その辺をうまく使いながらね、やってるところではあります。はい、野手成績見てもですね、何の文句もないです。私はいつもこう楽観的に見るので、4番マルティネスさん打率が1割7分ですけど、いいんじゃないと思ってます。はい、ホームラン3本打ってて勝負どころで打ててるので、
あ、それは4番の仕事してればね。
そうそうそうそう、チームが勝てればいいので、勝てば冠軍なので、そう日本ハムファンでいうと、そういうホームランバッターの外国人って前も何回も見てるんですよ。あの人名前出てこね、名前出てこ、レアード、
うん、ああはいはい、
あのお寿司が大好きなレアードさん、そうそうそうそう、あの人も平気で2割台とかっつってもホームランで打って試合ひっくり返して勝ってるんで、まあいいかなっていう気はしてます。あとは前首位打者だって言ってたタミヤ君も相変わらず打っていて、そうそうそう、首位打者ではないのかな、今打席数が足りてないのかな確かね、はい、ですけど規定打席数手前で3割6分まだ数字があるので、もういいんじゃねえのっていう気はしています。あとは下位打線がつながってるっていうのもいいし、あとなんかすげえ速い足の速い磯畑君も帰ってきてるし、なんでもありです、はい、この調子で行ってくれれば何も言うことはないですね、うん、はい、それは何も言うことないですよ、去年まで2年連続ビリなんだからね、うん、そうなんですよ、ね、あとはピッチャーですけど、ピッチャーも特に何もないっす、うん、柱が4本になりました、はい、ピッチャー先発ですね、はい、伊藤博美くん、現在、2勝ですけど防御率 1.73、 はい、球数が少ないでおなじみ加藤くんもこの前やっと初勝利、はい、ですけど防御率3点以内なんでいいんじゃないっていう。であとはオリックスから来た山崎幸也さん、
ああもう、あ、はいはい、
あのいいで、全然いいです、はい、防御率 2.33 最高です、はい、で4本目がですね、北山教授って言うんですけど、通称教授とみんな言ってるんですけど、北山幸喜さんっていう、覚えてます、新庄さんが監督やるっつって来て、いきなり開幕投手に指名されたピッチャー、
あー、いましたね、
はい、完封しました、やったね、
やったー、
うん、みんな無理じゃねえなと思ってたんだけど、9回まで投げてゼロで勝ちました、やったねっていうことで、
今季完投できるピッチャーは素晴らしいですね。
そうなのよ。でこれ、北山さんが完封した試合がね、土曜日のゲームだったかな、はい、4月20日エスコンフィールド、ロッテ戦 2-0 で北山完封、もう私見ながら、北山9回も行くの嘘でしょと思って、ああ勝っちゃったっていう感じで勝ったんですけど、これね序章に過ぎないんですよ、次の日曜日、同じくロッテ戦5対0で勝ちました、加藤くん完封、2試合連続の完封です。日本ハムの2試合連続、単独投手での完封勝利は29年ぶり、確か、
すごい、
2試合連続完封って聞いたことないもんだって、そんなのへーってなっちゃって、
令和初ですね。
そうなのよ、すごってなってさ、うん、そう、だから去年までビリのチームなんで、まあまあ、そううまくも続かないだろうなって思ってます思ってますけどまあまあまあ、喜べるうちに喜ぼうかなというところではありますね。うん、あとはまあまあまあ、そういうことで土日が控えピッチャー誰も動かなくて済んだんで、
あ、それはいい、やっぱ休憩っていうか体が休まって
絶対いいんで、そうそう、これがね、だからこういう完封のゲームが夏場に出てくるとすごい助かるかなって気がするんですけど、ね、
確かに
ね、はい、という感じ、日本ハム絶好調で、ファンとしてはとても満足をしています、何も言うことないです、はい、頑張って怪我しないで頑張ってっていう感じです、
うん、
はい、後ろもね、田中正義さんがね、ジャスティスって言いながら勝ってるんで大丈夫だと思います、はい、そんな日本ハムです、現在2位です、はい、というところです。以上、日本ハムと巨人の勝手な話をしていきました、
はい、
皆さんもぜひ勝手なお便りを送ってください、そんなところですかね、はい、ひとまず明日に目向けていきましょうか、野球続いてまいります、はい、4月23日火曜日、予告先発発表されてますよ、セリーグから見ていきましょう。横浜スタジアム DeNA 阪神はジャクソン対村上、神宮球場です、ヤクルト広島は吉村対床田、先ほどお伝えしましたひたちなかのゲーム、巨人中日は山崎対小笠原ということになっています。パリーグです、ZOZO マリンロッテソフトバンクは佐々木対有原、京セラドーム大阪オリックス西武は田島対平、そして楽天モバイルです、楽天日本ハムはポンセ対山崎ということになっています。横浜のゲームだけちょっと早くて5時半プレイボール、その他は6時プレイボールです。さあ巨人はひたちなかのゲーム、ピッチャーは山崎伊織くんが出てきます、
はい、
うん、 確か勝ちはもうついてんだよね確かね。
そうですね。
ねえ、うん、あの我慢強く投げてるんですけど勝ちに結びついてないっていう感じの。
うん、まあね、打点あのバッターの援護がなかなか
ないよね。
難しいところかな。まあ、でもなんか山崎くんも、うん、あのあれですよ、自分でちゃんと点取るピッチャーに育ってきてるみたいです。
いいことなのかな、それはどうなの。その菅野イズムみたいなのはいいのかな、ね、あの菅野イズムだったり桑田イズムだったりいろんな言い方があるんですけど。
はい、
そうですよ。まあでもセリーグそういうルールですからね、ピッチャーが打っていいわけで。
そうですね。
そうそう、はい、それをぜひ生かして勝ってほしいなと思っております。
そうですね。
最近は7イニングぐらい投げてくれる試合もあるみたいですね。
そうですね。
7イニングこの前投げて被安打5失点1で勝てないの嘘でしょ。
かわいそうすぎましたよ、あれ。
悲しい。ピッチャー、あのバッターも、ね、頑張ってくださいというところですね、
はい、
対戦相手の、中日小笠原慎之介投手、はい、こちらもなぜ勝ちが1個しかついてないのかわからない成績があるんですけどお6回7回投げて失点も1点2点、まあ、たまに3点ありますけど、それで勝ちが1個っていうのも意味がわからないです、うん、はい、どっちを崩せるかっていうとこなんでしょうね、はい、巨人も中日もしばらく勝ちがありません、
はい、
巨人は14日の勝利以来勝ちがなし、中日は17日の水曜日以来勝ちがなしということなんで、
うーん、
どっちかがトンネルを抜けるそうなんで楽しみに見たいと思います。
そうですね、はい、
どこですかね。あー、なるほど。まあそうですね、いや、うん、ピッチャーの成績見てるんですけどね、崩れないでほしいな両方ともな、はい、という感じです。普通に楽しみにしちゃいました、ごめんなさい、
はい、
さあ、日本ハムを見ましょうか、楽天でなんで東北に行って、楽天とのゲームです。もう楽天はねわざとぶつけてるよね、ピッチャーポンセ、元日本ハムです。
あー、なるほど。
この前エスコンでも投げたんですけどね、
うん、
はい、とてもいいピッチャーならよくよく存じ上げてるので、
はい、
早くポンセを下ろしてどうにかしてほしいなというところですね、
はい、
はい、4月の頭に日本ハムとエスコンでやって、はい、その時ポンセに勝ちがついています。そうですか、日本ハムは山崎幸也さんなんで、はい、あの普段通りやっていただければもう普段通りでいいです、うん、はい、キャッチャーはまたね、伏見くんで元オリックスコンビになるのかなというところですけどね、楽しみでございます。はい、なとこです。野球盤では引き続き皆さんからの楽しいお便りお待ちしております。野球に関係あっても野球に関係なくても構いません。ジャーマネドットコムに特設投稿フォームがあります。 YouTube の方には概要欄にもありますのでぜひお送りください。たくさんのお便りお待ちしております。4月も下旬ということですが、セパ交流戦はまだしばらく先みたいですね。
はい、
5月でしたっけ、
5月の28日からっぽいですね。
あ、だいぶ後ろですね、はい、はい、交流戦までにある程度いい順位でいてほしいな、うん、なんだろ う,
そうです、ね、
交流戦でトントントンって順位が上がっていくイメージが全くできないんだよね。
ないです、うん、
ないですよ、ね、
しかも巨人交流戦の初戦ソフトバンクですからね。
うわ、勢い止められないといいんですけどね、ソフトバンクに、ね、
ちょ怖すぎる、
ね、なんかでもイメージですよ、イメージですけど、なんか交流戦ってパリーグが勝つイメージあるじゃないですか、正直。
そうなんですよね。
そうだから、そこら辺がねどう出るか今年はというところです。セパ交流戦ってもちろんセリーグとパリーグでやり合うんですけど、対戦相手とのどっちのスタジアムでやるかっていうのは年によって入れ替わるんですよ、確かね、うん、
はい、
で巨人のセパ交流戦のスケジュールをちょっとこっちだけ見ておこうと思うんですけど、5月の、末ソフトバンク戦はでも東京ドームでできるんだ。
はい、
あ、これはいいですね、うん、そしてその次が西武戦、ベルーナドームか、
はい、
偏見だけど6月頭のベルーナドームすんげえ蒸し暑そう、
うん、雨ね吹き込んで、めちゃめちゃ吹き込んできそうですよね。
そうそうそうそう、から風通しがいい球場なんでね、しょうがないですね。その後ロッテと、あとオリックスと6試合が東京ドーム。そうですか、はい、あとは、どんどん北上ですね、東北行って北海道行ってみたいなスケジュールになっているようです。そうですね、はいはい、ここの手前まで
にハムさんとは、はい、
そうエスコンでやるということなんでね、うん、なんだろう、でも巨人相手にそんなに勝ててるイメージもないんだよな日本ハムに。はい、まあでも楽しみな試合なんで、 はい、じっくりゆっくり多分私テレビ観戦になるかな、見てみようと思っております。はい、なとこですね。
はい、
いろんなニュースがあるんですけれども、まあ、一番大きいのはやっぱり筒香さんが横浜っていう、はいはい、でもう2軍で結果出してるっていうんで、
あ、そうなんですね。じゃあもう近々にはこちらに上がってくると、近々
そりゃ上がってくるんでしょうね。はい、セリーグの皆さん大変お疲れ様です強いバッターが一人増えます、っていう感じですよね。あとはまあみんな横浜ファン、みんなって言っていいのかな、筒香さん大好きなんで、そうもう筒香でさ、225でさ、昼の2時25分に発表してみたりでさ、もうすごい、もう大好きなのよ。はい、絶対打つんで、注意して見ていこうと思います。はい、
今週末横浜タイムは
そうなんだよね、上がってくるのかなもう上がってきてんのかな、どうなんだろう。工事はあんまりそんな話じゃないと思うんだけどね、どうなんでしょうね、はい、
どうなんでしょうかね。
はい、注意深く見ていきたいと思います。4月22日現在でいろんなとこニュースは出てるんですけど、まだ2軍か、あ、うん、まあ待っていくんでしょうね、そりゃそうなんでしょうね。はい、
でもこの1週間ね、ハマスタで試合なんで、
あ、
そのどっかでは上がってきてもおかしくなさそうですよね。
そうか、そういうスケジュールになってるの、ちょっと見せて、ちょっと待って、ね、どういうスケジュール、明日から阪神を招いて DeNA は横浜で試合、
はい、
その後は、
その後は巨人と、巨人、
これじゃねえの、巨人じゃねえの、
うーん、
多分土日よ
ね
土日あるよ ね、 あるよね、仕上がり次第でここっていう可能性もある
ありますよね。
そういうなんかすぐ上げちゃいけないようなルールがなければあんのかなと思いますけどね、
うん、
不穏ですね、とても、はい、
です
楽しみな反面相手チームとしては嫌だなっていう感じがする、そんな、
はい、
名バッターということでございます。ぜひね、皆さんも推しのチームの何かありましたら遠慮なくお送りください。さっき東華さんが言ってたね、神宮のグルメがいいって話もすごく興味があります。
うんうん、
はい、今年も私ね見に行ければいいなと思っております。終わりましょうか。はい、
はい、
また次回は再来週になると思いますんで。あ、再来週ってゴールデンウィーク、
もうゴールデンウィーク始まっちゃうの。
5月6日試合あるじゃん。
ありますね、
6ありますね、ちょっと
6、7、8とありますね。
ね、配信スケジュールちょっと、ね、考えてまた X でお知らせします、はい、準備がなっとらんってことですけど、ね、はい、終わりたいと思います。本日のお相手ジャーマネット
演武の10日でした。
また次回お会いしましょう。おやすみなさい。